どうも。生類憐れみの霊という、まあ、天下の悪法というふうに、我々習いましたけれどもね、実はまあそうでもなくて、あの犬久保さんの綱吉さんですか、まあ、非常にですね慈悲深い方でもあり、まあ、仏教を信仰していたと、まあ、それに基づいての、慈悲あるお触れだったそうですね。それがまあただちょっとまあ行き過ぎちゃって、皮殺してもですね、皮をあのはたいて落としても、罪になるという、そういうまあ融通の効かない部分が、前面に押し出され、まあ、天下の悪法というふうになっちゃったわけですけれども、ただその将軍様がお亡くなりになられると即刻その 0.1 秒後にまず生類憐れみの霊廃止と、まあ一代限りだったんですね、ですからね、期待してるわけですよ私も、あの方が亡くなったらもう即刻クライマックスシリーズは、廃止になるんじゃないかと、見たくないんですよ。だってその2位と1位の日本シリーズなんていうものは。でですね、なんか毎日そういう報道が、早く飛び込んでこいということでネットで、まあ、いつも、検索してるんですけどね。っていうかなんかこの昨日あたりからおかしいんですよ、ネット界は騒がしいですね。死んだんじゃねえかっていう、なんて本当ですかね。なんかマイルチャンピオンシップの目もね、こう白黒だったですしね、白と黒しか出てませんから、ああと、しかもあの2枠ブラックムーンというですね、こんな馬でも馬名馬でもありましたからね。もしかしたらその新聞やテレビのニュース報道よりも早くですね、フライング気味にもうネットでこう回っちゃってんの、拡散してんのかななんていうふうにも思いましたけどもね。ただまああの御年92歳だそうで、男性の平均寿命もですね軽くもうオーバーしてますしね、いつまあお迎えが来てもおかしくないわけですけどもね、まあそんなわけでマイルチャンピオンシップは、11のゾロ名というですね、土曜日の東京の最終レースを、超ウルトラ絶対マバキンレースに指定したんですね、これはあの絶対見とかなくちゃいけないレースだと、まあこんな枠順がもう本当に今月こういう風な状態がその出るとですね、私まあ想像はしていたんですが現実になるとは思っていなかったんですね。でも出たんですよ。まあ、あの、どっかの所属級のジョッキーでもありますしね。でもまあ最近はその、フリーじゃなくてもいろんなその厩舎にあの乗りますもんね、ジョッキーは。ですから、まあ、あの、ありえないことでもないだろうというふうに思いましたけども、そんなにまあ前例もないわけですしね。どうなのかなと思ったら乗ったんですよ。あるジョッキーが、ある厩舎の馬に。うわーと思いまして。これはどうなんだと。どうなることかなっていうふうに思ってましたら、その土曜日の東京最終レースがですね、なんと枠連11のゾロ目で、枠連でも4万いくらもついちゃいましたね。あれと、11かなんつって。じゃあマイルチャンピオンシップも11じゃねえかと普通に思いますけれどもね。まさかそんな、そこまではと思ったら本当その通りになっちゃいました。大変失礼しました。それからですね、その、まあ、ジョッキーなんですけども、まあ、あの、先週あたりちょこちょこっと馬券になってましたけども、この土日は、あの、一発も、まだちょっと最終レース終わってないんですけどもね、最終レースにも騎乗してますけども、馬券になるかならないか。まあ、日曜日も、土曜日もダメだったんですね。で、日曜日もこれまではダメだったんですけども、ただ、日曜日ですね、5クラ、その、ジョッキー騎乗してましてね、で、ゼッケン見ましたらね、4、10、17、3、1、ゼッケンに騎乗してたんですよ。で、東京のあの、下月ステークスが、4ゼッケン、10ゼッケン、1ゼッケン。 まあ、17頭立てじゃないんで17ゼッケンはないんですが、まだまだ16頭立てですから1はぐるっと回してきて、17番目でもありますよね。ですからあれでと、あのジョッキーが背負っているゼッケン40、17で3連単これ来ちゃったんでねと、しかも170万もついちゃいましてね、うおーと。じゃあ残りのゼッケンって3ゼッケンと1ゼッケンだけど、これはもう福島のメインも終わってるしなぁと、どこで出んのかなぁなんて思いましたらね、マイルチャンピオンシップ、まあ、1着3着ではありましたけれども1と3ゼッケンが、馬券になったんで、あるジョッキーがその入っていた5つのゼッケンというのは本日東京の下月ステークスと、あとですねマイルチャンピオンシップ、まあ、ズバリ全部使っちゃったなっていう、そういうことだったんですね。恐ろしいなと。なんで、やっぱ競馬もそうなんでしょうね、本人はそのまあ来ないわけですよ。でも大体ですね、福島今日までやってましたよね、で福島には若手レースっていうのがあるわけですよ、ですから、まあ、ちょっとまあ、まあ黒三角も取れてねえんだしよと、福島で乗ってこいと、で若手戦でまあちょっとまあ腕磨いてこいよなんていうですね、そういうまあ配慮がなされて叱るべきだとも思うんですけれども、ただそのジョッキーは先月帰国後にずっと東京で張り付きで乗っていたと、それなりにまた意味があるというですね、こうしてまあ今日なんかもう本当強烈だったんですけどびっくりしましたね本当にね、いちいち、別バレで買っておくかなんてですね、思いましたけれども、ただあの11でですね、これチンチロリン作戦というのがありましてね、このあの最終レースがその117だったんですよね、時報かなんてですね、117に電話かけるとあの時報を聞けますよね。で来週はジャパンカップのロンジンっていうのはあの時計メーカーなんですかね、まあそれは相当、まあ、ですからロジークライなんていうですね、ロジの G なんて、これからこれがいいのかなと思ったら全然どこにもいないというですね、まあ、ただ来週どうなりますかね、あと私ですね、まあある年、今年はある年が、キーワードだと、いうふうに思ってまして、その年のダービーはジャンとつく場名馬が一着したんですよ、ジャンで、その年のジャパンカップもですね、ダービー、そのダービー馬が、ジャンとつくダービー馬が、一着したんです。ジャパンカップも。3歳馬で。で、ですから、私、まあそれ正月のうちから、分かってたんで、じゃあ今年のダービーには、おそらく、ジャンとつく、モランボンのタレみたいですけどね。ジャンとつく場名馬が出てくるだろうなというふうにですね、直感したんですよ。で、まあ、どの辺、どこに、まあ、ダービー18頭の中のにジャンがいなければいけないって探しますとね、弥生賞にジャンダルムって出てきたんですね。お、いたと。これはもう間違いなく馬券になる馬だから、まあ、根こそぎ単勝買っていいだろうと、全財産と、あとまあ足りなかったらもう銀行強盗してでもいいから、あの金用意して全段単勝ぶち込めというふうに予想に書いたんですね。まあ結果3着だったと。もうこれも海外逃亡するしかないですよね、もう全部単勝ぶっ込めっつったのが3着だったんですからね。でじゃあもう一回チャンスくれと、私にダービーがもうあると、心配すんなと。ただジャンダルム本人ではねえだろうなと、おそらくダービーはジャンダルムが入った枠が一着だよというふうにこう予想したんですね。で、ジャンダルムなんぼでも買え、あのジャンダルムの同枠馬をなんぼでも買えと、単勝で、いいよと、もう借金してもいいからと、根こそぎ買ってくれ、1000万ぐらい、あ、いいよいいよ、1000万も買えいいじゃないかとですね、言いましてね。で、そのジャンダルムは、そのダービーで、6枠の10ゼッケンに、あ、11ゼッケンに入ってたんですね。 で、同学がエポカドーロというですね、まあ、そんなに人気がなかったんです。最終的にオッズは単勝オッズが 10.5 倍、まあ、10倍以上あったわけですよ。ですからね、もうこんなん100万買ったらもう2分で1000万かよと、1000万超えちゃうのなんてですね、前の日の夜はもう妄想が膨らみましてね、楽しい楽しい、まあ、ひとときを過ごしましたよ、私もですね。皆さんもそうだったと思いますよ。明日のダービーやるか、エポカドール1着で単勝10倍あんのかと。で、もうよし、俺も単勝100万買うぞっていう人もいっぱいいたんですよ。そうですかと。で、まあ大体もう1000万も転がり込んでくれば女子大生の2、3人と遊べますしね。まあ、まあ車だってトヨタの最高級車だって買えるんじゃないですか、いつかはなんだかっていうね、CM もありましたけれども。では、もう余裕のよっちゃんでですね。まあ、よし、大船に乗ったつもりで、エボカ道路どうやって一着すんだなんつったらですね、結果蓋開けたら2着だったんですね。もうこれはもう、またフィリピンにでも逃亡するしかないですよね。高本の野郎、あの野郎、エボカ道路絶対一着だっつってたのになんだっつってですね、2着だったじゃないかよ、つって。でですね、もう一回チャンスねえかと。ジャパンカップに、ジャン出てこいよと。登録番見たらいなかったです。すいません。いなかったですね。ジャパンカップにジャン出てきてたらもう絶対今度こそ。だって、弥生賞で3着でしょ？で、ダービーで2着でしょ？次、ジャパンカップだって絶対1着なんですよ、次。1着の番なんですよ、ジャンの。ジャンが。ジャンの枠が。それいないんですよ。泣けてきますよね。今からでもなんかジャン、海外かどっかから連れてきてくんないですかね、インド競馬から、インドでもどこでもいいですけど、ジャンね。えいや、まあ本当にそのまあある年でしてね、それがまあ陰に陽に絡んできたりするんですよね、はい、あ、そうそう、もう一つマイルチャンピオンシップの、ことについてですね、先週のオーロカップですね、はい、オーロカップに、ガンチャーレっていう馬が登録してましてね、まあ、出なかったですか、出てこなかったですもんね、ガンチャーレ。そんでそのガンチャーレはマイルチャンピオンシップにも登録してたんですよ、まあ、これも出てこないと。まあこういうのも要はあるパターンで、じゃあだからオーロカップも、オーロカップがその要するにマイルチャンピオンシップの、予告編、予告レースだったんだよっていう、まあ、そういう解釈もできるわけでですね、先週オーロカップで、馬券になった馬っていうのが、1枠の、スター・オブ・ペルシャっていう馬だったんですね。1枠1ゼッケンでスター・オブ・ペルシャ、これが3着で、今日マイルチャンピオンシップには1枠2ゼッケンにペルシアン・ナイトっていう馬が入っていて、ペルシャとペルシアンですからね、同じですよね。まあ、ゼッケンは違ったんですけども、まあ、これが馬券になったと。それから、アイラインという馬がですね、オーロカップは2枠4ゼッケンで2着だったんですね。アイライン。すると、マイルチャンピオンシップの2枠、これもやっぱゼッケンは違うんですけれども、3ゼッケンに、アルアインというですね、なんか似てますよね、同じ5文字だし、アで始まって、んで終わる場面だしっていうんで、アイラインとアルアインって、ですから、まあ、スター・オブ・ペルシャとアイラインという馬が、1枠と2枠で、馬券になっていたら、マイルチャンピオンシップは1枠に入ったペルシャと、まあ、それに似た、アイラインに似たアルアインは大事にしなくちゃいけなかったのかなというふうにも、思いましたね。本当に油断も隙もありゃしないんですけどね。あと、まあ、あと、10ゼッケンは土曜日10ゼッケンだっつって大騒ぎしてましてね。10ゼッケンはもうこれどっかで絶対来るぞなんて思ったんですよ。そしたらフルーツラインカップで、ゴールドフラッグっていう馬が、まあ、あんまり人気なかったですね、これもね。で、1着しちゃったんですね。これ素直に、このことしか、 コメントには書いてないんですけどね、重石鹸人気薄ならこれ買ってみる手だよっていう風に書いてるんですけれども、でも予想目は全然違う目にしちゃってですね、バカだなと。黙ってこんなもんゴールドフラッグの単勝10万も突っ込んでればですね、黙って左内輪で過ごせたのにな、なんていう風に思って。ただそのゴールドフラッグの一着によって、あ、もうミッキーグローリーの線はこれ消えたなっていう風に思ったんですよ。あ、ないと。逆にその4枠の方がなんかよく映っちゃったんですけども、まあ4枠も来なかったんですけどね。土曜日そのゴールドフラッグとともにもう1頭2着だったんですけど、5枠の10ゼッケンに入っていた変なバメーバが馬券になってたんですね。でもミッキーグロリーじゃねえだろうと思ったらですね、どこで出るんだと思ったら福島民友カップと、だから下月ステークスの10ゼッケン2、3着で馬券でどっちもなっちゃったっつ。しかもこのプロトコルって全然人気なくて単勝万馬券の馬だったんですよね、これが2着で。ああこっちかなと、こっちでしたね、これ熟にしとくべきだったよなと。本当になんかあれっていう、あとはですね、織田裕二って2007年に JRA の顔を務めましたよね。2007年でしたっけね、あのフィールライブって、フィールライブで、その年の金牌を一着したのがシャドウゲイトってですね、ゲイト、シャドウゲイト、ゲイ、ゲイのためならってゲイが一着したんですよ、金牌で。あ、ゲイが、だからあの、もしかしたら織田裕二っていうのはその手の人なのかなっていう疑念がですね、そこで生まれたわけですけれども、そこからずっとですね、その1年間というのは G1 レースである特徴的な、ゲイを意味するワードが、カタカナのワードが踊ったんですよ、 G1 レースの的中枠に。あ、なんでも私はそれ以来ですね、織田裕二という男は、あ、そっちの方なんだなっていうふうに勝手に解釈しておりますけれども、その織田裕二が、今フジテレビの月9でスーツっていうですね、ドラマの主人公を演じてますね。見たところなんか織田裕二というより、あの相棒のカニエという男が非常にですねインパクトが強くて、まあ原作アメリカ版のドラマでもそのスーツ、なんか似たような感じのやつがやってるんですけどね、まあそっちの方がなんか主役で織田裕二食われてんじゃねえかというふうに思いますけども、まあそれはいいんですが、そのスーツっていう、まあ明日放送なんですけどね、なんかドラマ見てると変なんですよ、そのなんかそれに出てくるものが当たり馬券に絡んできてんじゃねえというですね、そういう噂もちらほらと。で、先週っていうか、まあ、今週月曜日だったんですけども、どういう話かというと、20億円騙されて取られちゃったジュディ・ヨングが代表を務めるあるあのフィナンシャルがですね、そのフィナンシャルの名前がトドロキフィナンシャルって言ってたんですよ、トドロキフィナンシャル。で、漢字でトドロキっていうのは車って言ってですね、車を見つかぎます、トドロキ、へえと。で、あの菱田裕二という菱の字が3枠3ゼッケンに入れば三菱じゃないですか。そしたらですね、今日はあの菱田裕二3枠3ゼッケンに2回入って早い方で馬券にならなかったんですよ。そしたらですね、後のレースで、あの小動数のレースだったんですけど、ヒエステックスじゃなくて何でしたっけ、絹笠特別でしたっけ、それで3ゼッケンで菱田裕二2着に入ってですね、高配当でしたけどね。車かと、押しますとね、ステリブイオってあのアルファロメオの SUV なんですね。よくネットの広告で、最近なんかページクリックするたんびにこのステルビオステルビオって出てきてたんですね。へえと、アルファロメオの車かなんてですね、700万ぐらいする高級車でね、あのでもヨーロッパとかな、あのまあ今はどうかわかんないですけどね、なんも良くないですよね。ベンツなんつったらもう本当にカローラ以下でしたよ、もうずいぶん前から。まあそれはそうと、そのステルビオって、まあ、アルファロメオの車だしなと。でビューイックっていうのもですね、日本市場から撤退したんですけど、これはやっぱアメ車ですよね、ビューイックブランドってなんか変な、まあ、かっこ悪い車ばっかり作ってた、メーカーですけどね。ただ中国では結構ビューイック人気あって売れてるみたいですね。 中国人は見る目ねえなと思うんですけど、ただ中国で一番売れてるのはなんかフォルクスワーゲンらしいですけどね。ですからステルビオとビューイックのコンビっていうのは、まあ、車製だったなと。さすが、まあ、轟きフィナンシャル、車だよんっていうことだったんですね。ホンダスコットは来なかったですけどねですから、まあ、また明日織田裕二の演技をですね、こうお尻をキュッと縮め、お尻の穴をキュッとこうですね縮めながら、まあ、我慢してみようと思っております。そんなわけでした。日曜日の競馬ご苦労様でした。